5番赤木隆久が通告に従いまして一般質問をさせていただきます。今回の一般質問は、大きく2点、施設整備についてということと、安心安全な街づくりについてということでご質問させていただきます。まず1点目に、小中学校、普通教室への空調、設備の設置ということと、2点目に、壱岐市立、幼稚園の空調設備設置ということと、3点目に、壱岐市内施設の空調設備の、設置ということで質問させていただきます。昨年の9月15日に、一般質問をさせていただきました。その時に質問した内容が、教育環境の整備についてということで、壱岐市内のエアコンの設置状況と、あと設置についての計画はあるかないかということを質問させていただきました。昨年の通告書を見てみるとですね、昨年の言葉としては、気象庁はスーパー猛暑という単語を発表し、人間の体温を超える気温で熱中症の危険性が増す日々が増えることを懸念したというような、気象庁の、言葉を使っておりました。くしも今年はですね、気象庁は、7月の23日の、記事にありましたが、記者会見で、命の危険がある暑さ、一つの災害として認識しているという言葉を、発表されております。昨年は、まあ、スーパー猛暑ということで、まあ、地球上の、気温上昇というかですね、異常気象で、まあ、非常に昨年も暑かったというところで、今後のその対応としてどういうことかということで質問させていただきました。で、1年経つとですね、やはり今年も暑くて非常に、暑い日々が続いております。その中で、まあ、各県内の市町村もですね、エアコン設置に向けて動いているということで、壱岐市の、まあ、小中学校のエアコン設置についての質問をさせていただきます。まず1点目の、小中学校普通教室の空調設備設置についてということで、まず、今回、市長が行政報告で、教育施設の環境整備についてということで、壱岐市内の小中学校普通教室へのエアコンを設置を進めるという報告がありました。そういう報告の中において設置への具体的な計画について質問させていただきます。具体的な設置計画はということと、あと小中学校、まあ、どちらを優先的に設置をするのか、あとは設置時期はいつ頃になるのか、事業費はどのくらいを見込んでいるか等についての、質問を行いたいと思います。2番目に、壱岐市立幼稚園の空調 設備の設置について質問をします。幼稚園教室のエアコン設置ということで、壱岐市内の公立幼稚園教室にはエアコン設置が全教室へは行われておりません。一部の教室は設置が行われております。まあ、これは預かりの教室ということで、設置をされている状況です。保育園は、設置済みと伺っておりますが、公立学校として、まあ、壱岐市の、私立公立学校として施設環境の統一が、必要だと思うが、設置計画はあるのかということを質問したいと思います。3点目に、壱岐市内施設の空調設備の設置ということで、指定避難所、ここにちょっと通告に書いております緊急避難所というふうに書いておりますが、これは緊急避難場所の間違いでございます。すみません。いわゆる指定避難所へのエアコンの設置ということで、壱岐市内の小中学校エアコン設置が行われた場合に、壱岐市が、緊急避難場所としておる、緊急避難所への施設へのエアコン設置が、まあ、学校が設置されることによってほぼ達成されると。その中において大谷体育館、石田スポーツセンターは、指定避難所と指定されていながら、エアコンの設置が行われていません。避難所開設場所としては学校施設とは違って早期の避難所開設ができ、多くの避難者が来て、避難所としては優先順位が高いと思われます。 避難所としてのエアコン設置が必然と思うが、設置計画はあるのかという点、以上3点を質問したいと思います。執行部側の答弁を求めます。
赤木高下議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。久保田教育長。
5番、赤木議員の質問にお答えいたします。議員がお話のように、今年の夏は命に危険を及ぼす暑さ、気象災害、そういった言葉に代表され、全国でも痛ましい事故も起こりました。9月3日に始まりました2学期が、どのような状況になるかを心配しておりましたが、3日の日が、壱岐市では30度という最高気温を記録いたしましたが、その後少し落ち着いた形になり、正直ほっとしているところでございます。お尋ねの1と2につきまして、私の方からお答えをいたします。まず、小中学校の普通教室については、これまでもお話ししましたように、126小中小学校にあるうちに設置済みがたまたま3室ありましたと。中学校は33室ありましたが、普通教室は未設置ですと。よって合計しますと、156の普通教室が未設置状況が続いております。できるだけ早く校舎の立地条件とか、教室の広さ等をもとに、必要な機種等についての調査をするようにしております。今、学校現場の状況や意向を聴取する予備調査はすでに取り掛かっております。実施計画等、今後の補正予算を提案をいたしますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。小学校、中学校、どちらを優先的に設置するか、また設置時期についてのお尋ねですが、設置時期は遅くとも来年度の6月末までには、全校に設置をしたいと考えております。つまり、どちらを先にということではなく、小中学校すべてをその時期に設置をしたいと、こう考えを持っております。そのためには、当然これから議会の皆さんのお力、市民の皆様の理解やご協力等をいただきながら推進をしていきたいと考えます。それは、次に述べる事業費等に関わりながらも、総合的に考えて推進をしなければいけないと考えるからでございます。お尋ねの事業費についてですが、県下の他の市、あるいは全国の市町等で計画をされている天井埋め込み型のエアコンであれば、一教室を約250万円から300万円で試算をされております。その天井埋め込み型で仮に156教室を試算しますと、約3億9000万円となります。国の補助金がこれまで3分の1出ておりますし、この秋の臨時国会で補正予算に提示すると言われています中身がどのような形になり、どんな縛りがそこにあるのかを見極めなければ、正確にはわからないところもありますが、そのような状況を踏まえたときに、補助残をどうするかということになります。少し具体的にお話ししますと、3億9000万円の3分の1が1億3000万。じゃあ残りが当然2億6000万ということになります。その財源の捻出をどうするか。先ほど言います、縛りというのは、記載を考えた場合に、天井埋め込み型のエアコンであれば、記載の対象にしてよい。ただ、壁掛け型とか、天井吊り下げ型だったら、記載の対象にはしない。等が、これまでの姿勢としてあるので、見極めなければいけないと、こう話をしているところです。それで、現在、壱岐市内の小学校の3普通教室にエアコンを設置しているのがたまたまでしょうか。これは壁掛け型になります。具体的に申し上げますと、 しわら小学校約63平米の教室に壁掛け型2基を設置しております。状況をお聞きしますと、学習環境等について特段不便さは感じていないと、こう報告を受けているところでございます。そういったもろもろのことを考えながら、例えば、壱岐市内の学校の教室では広さもそれぞれ微妙に違いがあります。例えば三島小学校であれば、当然他のところとはもう普通教室も大きさが違いますので、天井埋め込み型が適切なのか、他のでも十分対応できるのか、そういったことを検討することになろうと思いますし、3階部分の校舎にどういった取り付け方をすることで良いか等は、調査等がこれから必要になろうかと思っております。そういう意味で、総合的な判断をしながら、実施時期をできるだけ外さないで、少なくとも2019年の夏に子どもたちが快適な学習環境になれるように進めていきたいと思いますので、ぜひ議会、市民の皆様方の理解を得られるような推進策を提示したいと考えておりますので、ご協力、ご理解をお願いしたいと思います。幼稚園の空調設備につきましては、議員がご指摘のように、エアコンの設置が済んでいる普通教室もあれば、まだのところもあるし、特別教室に設置が済んでいるところもあれば、まだね。しかし、小中学校に比べると、設置率は多項ございます。おっしゃるように、気温が上昇する午後の預かり保育を行うような時には、その設置済みの教室で幼稚園が対応して、なんとか暑さをしのいだ形で、幼児保育に努めていただいているところでございます。週に2回お弁当の日もありますし、午後1時半まで園の方に滞在をする幼児たちの園生活を考えた時には、やはり小中学校同様に普通教室でもこのエアコンの設置ができることが適切だと考えており、ぜひご理解ご協力をいただきながら、どのような機種等を設置するか等を考えながら進めていきたいと考えております。以上でございます。
熊村部長。
5番、赤井議員のご質問、指定避難所施設へのエアコン設置について、お答えをいたします。指定避難所は、それぞれの利用目的のために、現に整備されている施設を使用することを基本と考えておりまして、大谷体育館や石田スポーツセンターを避難所として利用するがためにエアコンを設置するという計画は現在のところございません。このため、災害が発生した場合、災害の種類や規模、季節等にもよりますが、空調設備のある施設を避難所として優先的に開設するというやり方が現在のところ現実的であると考えております。今までの実績においても、大谷体育館を避難所として開設した実績はありません。石田スポーツセンターはエアコンが設置されている多目的ルームを避難室として3度開設をいたしましたが、1世帯2名という実績でございます。また、いろいろな施設に対応可能な持ち運びのできる大型の冷風機、扇風機やストーブ等の非常用資機材については、現在備蓄を進めております。なお、今夏の命に関わる危険な暑さ等のこれまでにない気象現象は地球温暖化が原因とも言われておりまして、今後も続発すると思われます。こうした中、議員ご指摘の通り、指定避難所での空調設備整備をはじめとした対策が必要とされていることは間違いなく、国や県の補助制度等が今以上に整備されてくると思っておりますので、今後こうした動向を探りながら、 対応したいと考えております。以上でございます。
はい、議長。
赤井議員。
はい。答弁をありがとうございました。まあ、教育省の答弁で、まあ、来年度の6月までに、設置を進めていくというところの、答弁をいただいて、やはり、そうですね、県下、佐世保、長崎、大村等が、まあ、今のところ、私が見たところ、まあ、メディアで、においては、設置の方向の、報告が見られます。まあ、長崎市においてはですね、まあ、2年間で、設置をしていこうというような方向づけとか、大村市においても2020年を最短でというような、報告も出ております。まあ、設置にあたってはですね、まあ、島内業者の選定等、いろいろ、まあ、機材等もですね、本当に揃うのかとか、様々な問題があると思いますので、そういうところをしっかり、精査していただいて、本当に、壱岐市の、小中学校にですね、プラス幼稚園も、来年6月、完全設置に向けて、しっかり、動いていただきたいし、しかも、それプラス、私たち議員も、しっかりその点を、見守っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。このエアコン設置について、いくつか、まあ、ご提案をさせていただきたいと思います。エアコンの設置においてですね、まあ、学校をちょっと見に行ったところ、ここで写真の提示をさせていただきますが、こちらがですね、まあ、英華小学校の、写真になります。改めて学校、英華小学校を見てみると、日よけ、いわゆる軒がありません。そして、ガラス、窓が、まあ、上から下まであって、まあ、これ幅広く取られて、日差しが入りやすいような作りになっております。日差しが入りやすいということは、非常に日が入って暑くなりやすいというところで、これにエアコンを設置して、まあ、教室内が暑くなったところでエアコンを設置しても、まあ、効き目効果ですね。そういうのも、どうかなと思われます。そういう点で、まあ、何を提案したいかですが、やはりこれ今現状写真で見分かりにくいんですが、黄色い薄いカーテンがされてます。はい。各市町村ですね、それぞれこのエアコン設置に当たるまでにいろいろ試行錯誤されている市町村がありました。例えば、網戸を設置して、虫が入らなくて風が通る方法を、考えてみたり、扇風機を設置してみたり、等がありました。今回エアコン設置にあたって、まあ、財源の問題もあるでしょうが、改めてそのカーテン等をですね、しっかり、利用して、エアコンをつけなくても、まあ、涼しい風が入る方法とか、はできないかとも考えてみました。で、カーテンの種類にはですね、この写真にある通りに、ちょっと薄い、こう、光が入りやすいカーテンもあれば、遮熱レースカーテンといって、遮熱ですので、熱を遮って、日差しは入るレースのカーテンともありました。遮光カーテンといって、もう、いわゆるこういう、議場内もありますが、光を遮るカーテンもございます。遮光カーテンがいいかなと、光を遮って、すべてを遮る方がいいかなと思いましたが、こうなると、外からの空気が入らないというところで、調べてみますと、遮熱レースカーテンという、熱を、遮断して風を通すようなカーテンもあるようでございます。こういうのも並行してつければ、エアコンの設置後の、まあ、電気代節約等にもなるかなとも思いました。その他ですね、このガラスに直接フィルムを貼ったりとかですね、よくこうちょっと車とかでもありますが、ちょっと薄暗くなるんですが、これはフィルムもいろんなフィルムがあるみたいで、高透明遮熱フィルムと、透明で、なおかつ熱を遮るようなフィルムもあるようでございます。これも財源的な問題があるようですが、フィルムも、いいなと思いました。まあ、なぜかというと、フィルムを貼ることによって、ガラスの、まあ、割れた場合の、こう、粉がですね、ガラス破片が飛びにくくなったりするのも、 あり得るなと思いつつ、まあ、高透明遮熱フィルムを貼るっていうのもいいかなとも思っておりました。まあ、いくつかこの2点、レースのカーテンだったり、フィルムを、貼ってみたりとか、そういうのも一応ありますので、今後、エアコン設置等も進めていく中で、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。エアコンの設置に関しても、先ほど、教育省から前向きな答弁をいただきまして、改めてですね、子どもたちの、私たち大人と子どもたちのその熱の感じる違いはどんなものかということを調べてみると、子どもたちっていうのはもう地面に顔が近いというところで、私たち大人に比べると、まあ反射熱の当たり具合で、5度ぐらい。熱を感じるのが違うというような統計がございました。いわゆる熱く感じやすいというところとか、あとは、筋肉量が少ないので、水分の、いわゆる補修、水分を保つ量が少ないから、より熱中症等になりやすいような話もありました。そういう意味では、やはりこういう、私たち、まあ大人と違って子供たちに対しては、このようなエコンの設置というのは本当に必要だなということを感じております。ぜひ、まあ、早急に対応していただけるということなので、今後、子どもたちのですが、より良い学習環境になることを祈っております。ですね、このエアコン設置においてですね、私はこう改めてですね、域の教育環境を、まあ、教育長も、共にですね、アピールしたいなと思っているところが、域っ子留学生制度であります。やはり、この、エアコン設置をですね、まあ、今回、このように来年6月までに設置するというところで、この壱岐市の、教育環境は非常に整うということで、今年度も、もう、壱岐っ子留学生、何人か、登録があるということを聞いておりますが、今後ますますですね、こういう環境をアピールして、壱岐っ子留学生を、募集してほしいなと思っておりますが、ちょっと話がそれますが、壱岐っ子留学生制度についてやっぱ改めてですね、こういう教育環境を整えることによって、募集をこう本当強化できると思いますが、教育省の答弁何かありますでしょうか。
久保田教育長、
はい、ありがとうございます。今回エアコンを設置することによること、あるいはカーテン等のご配慮についても、各学校でもカーテンの種類はそれぞれ違った形で設置はしております。はい。参考にしながら行きます。今回私がエアコンを設置することによって考えていることは、やはり備えあれば憂いなしと、こう捉えております。つまり、機器がそこにあることによって適切な学習環境を学校が判断をして、そのスイッチを入れる等ができるわけですね。つまり、使用するときの指針を当然各学校と教育委員会で作ります。で、またこのエアコンを設置することによって体がそれに合わない児童生徒もいるわけですね。そういう声の配慮も当然必要になってきますので、そういった配慮を忘れないようにすることも委員会としての指導事項としてしっかりしていきたいと思います。合わせて今年度壱岐っ子留学制度が5名ありました。その後も問い合わせの電話は来ておりますので、今回また9月から11月にかけての募集期間の中で、壱岐に学びたいという子どもたちがいたときに、素晴らしい自然環境、プラスエアコンもあると。またさらに人間も素晴らしいと。そういう壱岐の学校現場でありたいと思っておりますので、精一杯努力したいと思います。ありがとうございます。
議長。
赤井議員。
はい。はい、はい、そうですね、一点ですね、まあ、さらに進めてほしいなと、まあ、いうところがございますが、普通教室の設置ということで、まあ、学校内にはですね、まあ、中学校は、中学校において、まあ、小学校もそうですが、音楽教室、まあ、特別教室という表現に当たるのかどうか、ちょっと私も勉強不足ですが、音楽教室があります。で、音楽教室への、まあ、やはりエアコンの設置ももちろん進めていただけると思いますが、まあ、音楽教室においては、まあ、どういう点で設置を進めるべきかというと、実は音楽教室とは音の問題ですね、騒音問題等もありまして、 まあ、地域によってはですね、地域からちょっと音がうるさい等の、お話も出たりするとこもあります。その他ですね、部活においてですね、文化系の部活がですね、まあ、郷の浦中学校ですが、吹奏楽部等も演奏練習をしたりとかいう点で、やはり音楽教室を使われている状況もあります。で、この、やはり、今図書室等は、設置状況が、できていると思いますが、音楽教室等の、教室等についてもぜひ進めていきたいな、いただきたいと思うとともにですね、本当にですね、もうまだ設置する場所を言うのかと思われると思いますが、実はこれまた体育館等もですね、小中学校の体育館も実はまあその非常に暑いというところがあります。これは、ね、近年、最近はですね、まあ、いろんな全校集会等をですね、まあ、体育館では暑いので、各教室で校内放送にしたり、あとは、まあ、テレビ中継を行ったり、というような、方向で全校集会をしているところもございます。まあ、ぜひ、まあ、この点もですね、中学校、小中学校の体育館のね、エアコン設置というところも、まあ、最終的には考えていかなければいけないなと思っております。これ、次の2番目の、3番目の、大谷体育館、石田スポーツセンターの体育館のエアコン設置ともつながるんですが、避難所としてですね、また活用しなければいけない状況も出てくると思いますので、まあ、本当、すべてを叶えてもらおうとすると非常な、財源が必要になってくると思いますが、まあ、この点もですね、ぜひ考えていただきたいなと思っております。これはちょっと答弁は、いただきたいところですが、ちょっと、まあ、大変なところではございますが、まあ、エアコン設置というところにおいてですね、実は各市町村、まあ、いろんな対応で、まあ、市長なり答弁をされております。大村市がですね、2020年最短で、まあ、頑張ってつけるというような、アピールを市長がされているところがございますが、まあ、壱岐市長がですね、まあ、このエアコン設置について、まあ、行政報告でもおっしゃっていただきましたので、まあ、財源確保等で、まあ、大変でしょうけども、この、まあ、エアコン設置について改めて市長としての、こう、まあ、思いがあれば、お答え願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
白川市長。
赤井議員のご質問にお答えしますが、おっしゃるようにですね、すべての教室、すべての特別教室、すべての体育館、すべての施設にですね、エアコンをつける。これがですね、理想でございます。しかしながら、やはり知恵と工夫を凝らしてですね、つけなくても済むところはですね、やはり、つけなくても済むように、あるいは使用する時間帯等々ができるものはですね、できる。それはもう各施設でですね、考えていただけると思っていますけど、まずは普通教室を来年の6月末までに完成させるということ。これはやっぱり県下の市長の中ではですね、まあ、完備されてないところについてはですね、うちが一番早いんじゃないかと思っている次第であります。まずそれに全力投球させていただいて、その後、特別教室等々についてはですね、教育現場で、調整していただきたいと思っております。
議長。
赤井議員。
はい。ありがとうございました。ぜひ、まあ、私たちも協力して、頑張って設置に向けて、協力したいと思いますのでよろしくお願いします。3番目のですね、壱岐市内の、空調設備ということで、指定避難所へのエアコン設置について、まあ改めて再質問させていただきます。ですね。まあ総務部長のお答えですと、まあ設置、まあ大屋の設置計画はないというところでございました。避難人数の、まあ、避難状況において、まあ避難できる場所から、まあ避難所として、まあ対応できるところから、避難をしてもらうというところで、まあ現状、まあ大屋では現在、避難の、避難をされたことがないというようなお話でございましたが、この避難所 壱岐市の避難所施設一覧というのが、配られております。ね。この中においてですね、まあ、優先順位的、これは書いてあるから優先順位が高いわけではないんですが、壱岐文化ホール、無償図地区においてですね、壱岐文化ホール、栄華小学校、大野良中学校、大谷体育館というような順番で書かれております。これ書かれてる順番から、避難所が、行くんだよっていう表現ではないと思いますが、この避難のですね、その種類として、まあ、私は見るとですね、自主避難施設ということで、台風時において避難施設として、まあ、無償図地区の場合ちょっと話をしていきますが、これは文化ホールと大谷体育館、この2カ所しかございません。で、収容人数も文化ホールは2647人と。で、大谷体育館が1094人ということで、避難所の収容人数としてはかなり多くの人数ですね、が、書かれております。大谷体育館においてはですね、やはり近くに古城団地だったり、多くの市民の方が住まわれている状況もあって、今までは、避難所として避難者がいなかったかもしれませんが、今後、私は引っかかるんですが、この自主避難施設、台風時において、壱岐文化ホールと大谷が指定されているということであれば、今回大阪に、上陸した台風なんかも非常に、地球温暖化のせいか知りませんが、巨大化して、すごい台風です。で、ああいう台風が本当に壱岐に来たときに、まあ、どこに避難をするかというところで言うと、まあ、台風時の避難所としては、文化ホール、この無償図地区においては、文化ホールだったり、大谷体育館と指定されていると。今後、まあ、台風がですね、まあ、予測として、まあ、いくつ来るかわかりませんが、また来年度ですね、本当に非常に大きな台風が来たときに、多くの人が避難場所を求めていく上で、大谷体育館というのは本当に、台風時の避難所と指定されている。しかも台風が来る時期っていうのは、我々夏ですね。暑い時期です。この暑い時期に避難するときに、避難所として空調設備がない場合どうなるかなというのが、想像すると、大変だなと思いますが、これ九州北部豪雨において、まあ、まだ避難されている方がおられますが、この九州北部豪雨についての、まあ、被災者からの悲鳴ということで書いてありました。空調設備のない体育館、もう避難所になり、まるで蒸し風呂のようということで、避難所からの、避難者からの声も、出ておりました。まあ本当に想像するだけでですね、多くの、大谷体育館はまあ1000人近くの方が避難していくときに、その避難場所に夏に、で、台風、まあ前後ですので、風も強く、まあ雨も降っているかもしれない状況で、窓も開けれない状況において、大谷体育館に避難した場合に、本当にその、避難者の、ですね。避難者、建物から避難したけども、避難所において、蒸し風呂のような中で熱中症になった場合に、本当にこう、二次災害にもなりかねない状況が、本当に考えられると思います。日本のですね、避難所に関してはですね、こういう言葉もありました。日本の避難所は、こんなに劣悪なのでしょうかと。それは災害、救助法に基づいた自治体の備えが脆弱だからですというような、文書があります。本当に日本の避難所はですね、こんなに、まあ、東日本大震災以来ですね、様々に、勉強してきていると思います。各自治体がですね、避難所運営についても。私も避難所運営については、それなりに勉強してきておりますので、改めてですね、いざ避難するときのその避難所が、壱岐市においてはですね、本当にどういうふうに整備されているのかというのは、実は今後、ぜひもっと質問していくんですが、まあ、今回はこの大谷体育館、石田スポーツセンターのエアコンですね、空調設備について、まあ、本当に必要だなと思っております。今後の計画ですね、本当に積極的に進めていただきたいと思いますので、改めて、今、まあ、今後の来年の台風とも考えるとですね、まあ、何らかしら早急な対応が必要だと思いますので、改めて、総務長に、まあ、要望したいと思いますので、何か、お答えがあればお願いしたいと思いますが。
はい、熊総務長。
はい。赤井議員の再質問についてお答えをいたします。まあ、
考えとしてはですね、やっぱり避難施設、十分設備等を整えなければならない。そうした形で万全を期さなければいけない。市長日頃からやっぱり防災は行政の最大の責務であると言われております。まあそういう形で常々体制は望みながらも今できる範囲としてこういう状況ですよという形でまあ先ほど申し上げました。それでまあ実際のところですね、現在指定避難所、そこに今一覧表を持ってあるのは68箇所あると思うんですが、それ場所も入っておりまして、建物としては48施設を対象にしております。で、そのうち今20箇所空調設備が整っております。で、それ以外のところも先ほど言いましたように、多目的施設とか一部は、冷暖房装備のところもありますので、現在そういう、あるところに、避難を、場所を設置をしているという状況でございます。ですから、まあ、繰り返しになりますけども、そういう状況というのは、市としても把握をしておりますし、今後、その機会を得ながら、順次、体制を整えていきたいと思っております。以上です。
議長。
赤井議員。
はい。まあ、本当に予算が関わることなんですが、まあ、避難所となる施設、整備等のですね、の予算等についてはですね、やっぱり避難所となる、まあ、学校施設や、その後の施設においてですね、まあ、学校施設の予算等、あと防災関連の予算や、例えば下水道の予算、情報通信関連の予算等の、本当に関係行政分野の予算を活用しながら、やはり整備をしていく必要があると思います。危機管理課が主に対応されていると思いますが、教育委員会やその他様々な機関がですね、関係部局がですね、連携を持って、やはりこの防災に備えていただきたいと思いますので、改めてその点だけは要望していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、2点目に行きたいと思います。2点目の安心安全な街づくりということについて、2点ですね。1点目が消防の ICT 活用推進ということで、防災情報のオープンデータ化ということを、質問したいと思います。消防水利の情報をデータ化し、壱岐市消防本部、壱岐市消防団のもとより、大規模災害時に救援に来た当該の関係者にもわかるように、消防水利のオープンデータ化を行ってはどうかということが1点目です。それに関連しまして、消防本部にタブレット端末を配備を、されてはどうかと。このオープンデータ化された情報を様々な活動時に情報源として活用するためにタブレット端末を配備し、現場の対応をより一層の迅速化につなげてはどうか。また、消防職員間の緊急連絡や業務連絡にタブレット端末で使用できるセキュリティが、保たれた、また、保たれたインターネットコミュニケーションツールを採用してはどうかということです。で、2番目に、消防水槽車、水槽付き消防自動車の配備を検討されてはどうかということです。これは消火用、飲料用に共に共有できる、水を搭載できる車両ということで、大規模災害によって、ライフラインが完全に停止しまうと生活が困難になると。特に水の確保が重要で、人間が生き延びるために大変重要であります。壱岐市においては、飲料用水槽付き車両の老朽化や台数不足が懸念されます。消火活動、飲料用に対応できる消防水槽車の配備を検討してはどうかということについて質問させてみます。執行部のご答弁をお願いします。
下城消防庁。
5番、赤木議員の一つ目のご質問にお答えいたします。まず、防災情報のオープンデータ化についてでありますが、オープンデータ化につきましては、市全体として取り組みがなされるものと考えております。その中には、消防水位のオープンデータ化も含まれると認識をしております。消火活動を行う中で、消防水位を確保することは、大変重要なことであります。そのためには、消防水位の位置をいち早く把握する必要があります。現在、壱岐消防署では、タブレット端末を使用し、司令室から火災現場や 消防水位の位置情報を送信し、現場への到着時間の短縮や、水位確保の迅速化を行っております。また、消防団については、各分団で整理された消防水位台帳を使用して、水位位置を確認しております。大規模火災や大規模災害が発生した場合、救援に来た当該の関係者にもわかるように、消防水位が確認できる方法が必要となってまいります。現在、インターネットを活用した消防水位マップの使用に関して、制約等を調査中であり、支障がなければ、作成をし、公表したいと考えております。次に、消防本部にタブレット端末を配備についてお答えいたします。先ほどもご説明いたしましたが、壱岐消防署にはタブレット端末を使用し、司令室から火災現場や消防水位の位置情報を送信し、現場への到着時間の短縮や水位確保の迅速化を行っております。今後、様々な情報がオープンデータ化されれば、今の情報に追加して、タブレット端末で活用をしてまいりたいと考えております。しかし、消防職員間の緊急連絡、業務連絡、情報交換につきましては、傾向や現場活動を考慮しますと、タブレット端末の使用及びセキュリティが保たれたインターネットコミュニケーションツールの導入は考えておりません。なお、消防は組織で活動することから、非常時には、まず非常、招集命令をかけ、職員が集結した中で、組織としての現在の状況や活動方針を伝え、行動することが基本であり、今後も、消防署用スマートフォン、携帯電話による電話や無料アプリで対応してまいりたいと考えております。赤木議員の二つ目のご質問にお答えいたします。消防水槽車、水槽付き消防自動車の配備ということで、消火用、飲料用ともに利用できる水を搭載できる車両配備を検討してはどうかとのご質問でございますが、議員ご指摘の通り、大規模災害によってライフラインが完全に停止しますと、飲料水の確保が大変重要となります。そのような状況下で飲料水を確保するためには、給水車での対応が必要となります。現在、壱岐消防署には3台の水槽付き消防ポンプ自動車を配備しておりまして、通称タンク車と申しますが、2トンの水を積載することができます。消火活動において、タンク車の水槽内の水量を確保するため、飲料水として使用できる消火栓のみならず、防火水槽やため池からの補水を行うこともあり、消防車としての機能を最大限に活用するのが消防の責務であり、飲料水に使用できる水の積載のみの制限はできません。また、常時、タンク車水を積載しておかなければならず、飲料水として使用するには、定期的に水を変える必要があります。また、消防車メーカーに確認いたしましたところ、兼用できる名目で納入をしている自治体はあるようですが、実際には常に清潔に維持管理する等の問題があり、飲料用としては活用していないのが実態とのことでした。現時点で衛生面において飲料水としての対応は問題があり、配備は考えておりません。しかし、現有車両で生活用水としての使用は可能ではないかと考えております。以上でございます。
はい、議長。
赤井議員。
はい。まず1点目の、オープンデータ化というところは、行き師として、進めていくというところで、実はちょっとオープンデータ化を調べていくとですね、これ総務省がですね、オープンデータ化を進めなさいということで、官民データ活用推進基本法というのが平成28年に施行されていますが、国及び地方公共団体はオープンデータ化に取り込むことが義務付けされたというところです。ちょっとオープンデータ化って何かなっていう思うところですが、いろんなこう、例えば壱岐市においてはですね、今の消防水利だったり、あとは、ちょっとわかりやすく言えば、公衆便所だったり、観光施設だったり、そういうのを、誰でもがわかるようにしなさいよと、それをデータをオープンにしなさいよというような、簡単に言うとそういうところです。じゃあそれをどういうふうにして今後使うかということは、オープンデータ化されたものをですね、実はその二次利用として、これは、子ども議会でも出ましたが、アプリというようなですね、携帯の中にあるようなアプリ化をすることもできるということです。これはじゃあ誰がするかというところですが、これはまた別の二次利用なので、依頼をしたりとか、その提案をされた場合にそういうアプリ化ができる。そのアプリっていうものを動かすためのまずデータを作るのが各自治体で、やりなさいよというようなお話になるかと思います。このオープンデータ化についてはですね、今後また、今後も質問をしていきたいと思いますので、ぜひ、オープンデータ化もですね、壱岐市も、積極的に取り上げていきたい、いただきたいなと思っております。そのオープンデータ化を利用して、伊勢市ですね。伊勢市が、やっております。消防水利、消火栓、防火水槽の情報をオープンデータ化。オープンデータ化することによって、スマートフォンアプリでの利用で、地域の消火活動を向上するということで、いろんな、目的があって、ここの中も書いてありますが、利用促進による効果、これをどういうふうに利用するかと。災害時の緊急消防支援、援助隊などの応援機関が迅速に消火活動ができますと。いわゆる、その地域以外の人たちが来た時にこのアプリを使って、消火活動をするとか、そういうふうにも使われております。オープンデータ化ということに関して今後もぜひ、積極的に取り入れてほしいということと、あと、消防水槽車のお話ですが、ちょっと時間がないので早口ですが、このようなやつがですね、人吉にありました。ですね、夜飲料水と消火活動に使えるということですので、こういうのもあったんですが、消防庁のお話によると、タンク車等の利用も考えられるということで、実はこの、今回、壱岐市防災、地域防災計画の中にもありました、給水の実施ということで、車両による給水、この中においてはですね、給水車、消防タンク車等に、補給水源から摂取し、被災地域等の輸送の上、地域住民に給水すると。この場合、散水車、消防タンク車等の使用にあたっては、事前にタンク内の清掃及び消毒を行う等の、文言もありますし、そういうふうに利活用されるということは、改めて活用しました。一つの提案として、壱岐市にですね、今、給水車、1台ですかね。ございますよね。その分がかなり、老朽化しているということで、今回、被災地にも、また、援助に行かれたと思うんですが、話を聞くと、エアコンもちょっと効かない状況ということと、あと、ほんと、形は大きくて、非常に使い、容量はあるんだけども、ちょっと、老朽化しているのっていうような話も聞きました。今後、災害対策、対応等においてもですね、この給水車の必要性をちょっとありながらですね、消防の方に提案をしてみましたが、ちょっとこの給水車の今後の、何か新しい計画等があれば、ちょっとお答え願いたいと思いますが、最後にお願いします。
永田建設部長、時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
赤木議員の最後の質問でございます。給水車の今後の対応ということでございます。現在、市が保有しております給水車は4トン車でございまして、購入から35年が経過をいたしております。それで、そろそろ更新時期も来ておるということで、次年度に向けて検討していきたいというふうに考えております。
はい、以上。
赤井議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。 今回はですね、エアコンと、あと防災面について質問させていただきました。やはり市民の中においてもですね、壱岐市の防災、ですね、どのようになっているのかということで関心も高い中、ご答弁ありがとうございました。今後も、防災等についても積極的に質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で質問を終わります。